ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーサンが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
皆さん、ニュースです。今日のレシーはアムネスティインターナショナル、イスラエルがガザ地区で大量虐殺を行ったと非難。日本はフィリピンの海軍力向上を支援する最初のニュースです。アムネスティインターナショナルは12月5日木曜日、パレスチナのガザ地区でのハマスとの戦争で過去14ヶ月にわたり大量虐殺を行ったとしてイスラエルを非難しました。ガリアン氏の報道によると、このイギリスの人権団体は、国際法によれば、イスラエルの行為は大量虐殺の要素に該当すると説明しました。アムネスティ・インターナショナルの報告書は、2023年10月から2024年7月までにガザで起きた様々な出来事を調査しています。その内容では、イスラエルが1948年の虐殺条約で禁止されている行為を行ったとされています。アムネスティ・インターナショナルのアクネス・カラメル事務所長は、これらの発見はイスラエルが大量虐殺を行っており、これを今すぐ止めるべきであるという全ての関係者への警告となるべきだと述べました。アムネスティ・インターナショナルは国連に対し、停戦を強制するとともにイスラエルとハマスの幹部に制裁を科すよう求めました。次に、日本は12月5日木曜日、フィリピンの海軍力向上のため、16億円をフィリピンに供与しました。 AFP 通信によると、この資金はフィリピン海軍により堅固な船体を備えたインフレーター、ブルボート、沿岸レーダーシステム、自主識別システムを提供する予定だということです。この発表は、中フィリピン日本大使のエンドカズヤ氏とフィリピンのエンリケ・マドロ外務大臣との会談後に行われました。発表された金額は、2023年度政府治安支援またはOSAプログラム開始時にフィリピンが受け取った6億円の2倍です。フィリピン外務省はOSA協定によるインド太平洋地域の平和安定安全に対する脅威を防ぐフィリピンの能力が高まると述べました。次に、フランスは12月5日木曜日、国際司法裁判所または ICJ に対し、気候変動との戦いに関する国際法の明確化を求めました。AFP 通信によると、ICJ のフランス代表ディエゴ・コスター氏は、フランスはこの協議プロセスが気候変動との戦いに関連する国際法の特大と明確化に貢献する。またとない機会を裁判所に提供すると信じていると述べました。国際司法裁判所は、気候変動と戦う国家の責任と環境破壊者への影響に関する勧告的意見を起訴する歴史的な公聴会を開催しています。批評からは、 ICJ の勧告意見には法的拘束力がないため無力だと主張するが、ICJ が国内の気候変動関連法に影響を与える判例を作ることを期待する人もいます。 最後にインドネシア外務省のロイ・スーミラット報道官は、インドネシアの BRICS 及び経済協力開発機構または OECD への加盟プロセスは引き続き大きく前進していると述べました。ロイ氏は木曜日ジャカルタでの記者会見で、インドネシアの BRICS 加盟は国益に沿った戦略的決断だと評価しました。ロシアはまた、このフォーラムは発展途上国にとって世界の経済的、政治的協力を強化するための重要なフォーラムであると評価しました。
Ada pertemuan di Thailand nanti akan terdapat beberapa series of meeting. Yang pertama adanya informal consultation di mana.
これら2つの組織に対するインドネシアのアクセスプロセスは継続しているといえます。インドネシアの BRICS 加盟は自由で積極的な外交政策に沿った選択であり、我々はインドネシアの国益に真の利益をもたらす様々なフォーラムに引き続き参加しています。そして私たちはいけなる国や組織とも協力することに常にオープンです。
ASEAN連盟、juga pada tingkat menteri atau yang mewakili pada pertemuan nanti untuk juga melakukan pemikiran. Jadi ini juga sesuai dan sudah sejalan dengan keputusan yang diambil pada saat keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu.
ロイ氏はまた、BRICS とは別に、インドネシアも OECD への加盟プロセスを加速していると述べました。ロイ氏は11月24日から28日にかけて、こう語りました。OECD 事務所長はインドネシアを訪問し、大統領及び閣僚と一連の会談を行いました。会合では、インドネシアが加盟ロードマップを達成するために取るべき具体的な措置を議論しました。ロイ氏は OECD への加盟は、社会にプラスの影響を与える経済改革政策の強化を含め、インドネシアに多くの利益をもたらすと説明しました。これでニュースは終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、コメントです。今日は韓国のユン・ソクヨル大統領が弾劾の危機に瀕しているについてお伝えします。韓国野党は12月3日火曜日に発令された戒厳令発令をめぐり、ユン・ソクヨル大統領の弾劾訴追を求める動議を提出しました。最大野党ともに民主党と他の公野党合同は、ユン大統領の戒厳令発令は憲法などの法律違反であるとして、ユン大統領に対する弾劾動議を提出しました。民主党は木曜日、ユン・ソクヨル大統領に対する弾劾訴追案の採決を9日土曜日に拒否すると発表しました。ユン大統領は反政府勢力の反国家故意を理由に戒厳令を布告しました。しかし戒厳令は韓国の憲法と法律に違反するとして国会議員190人によって否決されてからわずか6時間しか続きませんでした。一方、韓国大統領府によると、火曜日夜の戒厳令の発令は正当であり、憲法の範囲内であるとのことです。彼らは、戒厳令の施行により、議員の議会へのアクセスが妨げられたことを否定しました。国民の力党のユン・ソクヨル大統領は、保守派の元検事で、2012年に対立候補の民主党のイ・ジェミョン氏に、僅差で当選しました。しかし、それ以来、その人気は下がり始め、維新のストライキや同党の国民の力等を含む根強い政治的反対の中で、肯定的な評価は 10% 強にとどまりました。維新の弾劾訴追案は、水曜午前、国会本会議に報告されました。韓国の法律では、弾劾訴追案は報告から72時間以内に採決のために提出しなければなりません。弾劾案可決には議員の3分の2の多数が必要となります。これは野党が与党自民の力党の少なくとも8人の議員の支援を必要とすることを意味します。一方、国民の力党のハン・ドンフン党首はこの法案の可決を阻止するために全力を挙げると約束しました。弾劾案可決されれば、憲法裁判所の判決が出るまで、ユン大統領は停職処分となります。判事が同意すれば、尹氏は弾劾され、60日以内に再選挙を実施する必要があります。韓国の政治危機の解決に明るい兆しが見られることが期待されます。世界最大の経済力を持つ国の一つとして、この国の安定が地域経済や世界経済に影響を与えないようにすることが必要です。これでコメントを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年12月6日にフィンランドが独立を宣言したことから始めます。1809年から1917年までフィンランドはフィンランド大公国と呼ばれるロシア帝国の自治区でした。1917年に起こったロシア革命はロシア帝国を打ち倒し、フィンランドの独立願望を引き起こしました。1917年12月1日、ロシアのボリシェフィキはロシア国民の運命を単独で決定し、フィンランド議会にフィンランド独立宣言の起訴を促し、1917年12月6日に読み上げられました。ソビエトロシア政府は1918年1月4日にフィンランドの独立を承認しました。次は12月6日にカナダにおける情勢に対する暴力の国民の追悼および行動の日についてです。カナダでは毎年12月6日を情勢に対する暴力の追悼と行動の全国デーと定めています。この日は人生で暴力を経験した女性たちを思い出す気温が高まります。このカナダにおける女性に対する暴力の追悼と行動の全国では暴力行為に反対することでより良い世界を築こうとも目的としています。ナッシュセミトゥリーの言葉を引用すると、カナダ議会は1989年のモントリオール工科大学での虐殺を記念して1991年にこの日を制定しました。この日は以前はエクールポリテクニック・ド・モントリオールと呼ばれていました。最後は2018年12月6日に加盟国はエルサレムをイスラエルの首都と認めていることについてです。エルサレムはイスラエルとパレスチナの一部として国際的に認められている都市です。しかし2017年12月6日、当時のアメリカ合衆国大統領ドナルド・トランプはエルサレムをイスラエルの首都としたためると発表しました。このためトランプ大統領は在イスラエル加盟国大使館をテルアビブからエルサレムに移転しました。この動きには国連安全保障理事会が反対し、加盟国の強権活動を前に加盟19カ国中14カ国がこの行動を非難しました。その後グアテメラ、コソボ、ホンズラス、パラグアイ、パプアニューチニアなど多くの国も大使館をエルサレムに移転しました。これで今日の歴史を終わります。
kau ada di dalamnya. Berbincang tentang semua yang selalu diamin denganmu, 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 denganmu. Yang lain boleh hilang asal kau jangan. Dunia boleh sepi asal kau di sini. Melihatmu tersenyum hangat hatiku. Semoga begitu pun kau padaku.
インドネシアより世界へお届けしているボイスインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。ボイスオフインドネ
シア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア政府はカナダ企業と様々な分野でビジネスの可能性を変えた国中についてです。ラランガハルタと経済担当調整大臣は、同等がエネルギー、製薬から食品、飲料分野に至るまで、さまざまな戦略分野におけるさまざまなビジネスチャンスについて、カナダ企業と話し合ったと述べました。アンダラが引用したように、この議論は12月3日火曜日、ジャカルタの経済調整省事務所でカナダ ASEAN ビジネス評議会、または CABC のメンバーであるカナダビジネス代表団との会合で行われました。CABC との協議後に面会したエラランガ大臣は、食品飲料分野ではペプシコ社がインドネシアで新工場の建設準備を進めていると説明しました。同社が約2億コメドルを投資しており、まもなくインドネシアに新しいスナック工場を開設する予定だと述べました。カナダ企業代表団との会談は、インドネシアとカナダの国間協力を強化することを目的とした19年でのプラボースビアント・レトリオとの前回の会談のフォローアップでもありました。ウィン・ファーマー率いるカナダビジネス代表団は、発電所としての原子力エネルギー、食料安全保障と農業、電子商取引と AI を含むクリーンエネルギー分野でインドネシアと集中的に協力したいというカナダの民間部門の焦点を強調しました。 クリーンエネルギー分野では CABC はインドネシアのエネルギー転換の加速を支援する優位があると述べました。カラルバ再生可能エネルギーの開発と発電としての原子力の利用のための協力を提供しています。ファーマシーによると、同等は原子力エネルギーの管理の豊富な経験があり、インドネシアと提携して核エネルギーの安全保障の管理と原子力発電所としての原子力発電の運用能力を高めることができることを喜んでいるということです。 CABC はまた世界的な脱炭素化目標を達成するための共同努力の一環としてアジアの原子力利用を支援する用意があると述べました。これでインドネシア語を終わります。
リスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアンインドネシアのコーナーです。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回はバリ島のトカチプンターキーをご紹介します。バリ島は自然の美しさと魅力的な文化を誇る世界でも有名な観光地の一つです。バリ島の美しく有名な自然観光地の一つはマリンリジェンシーの天北地区バンジャラペニダクロードにあるトカチュプンタキです。トカチュプンタキという名前はバリ語で川を意味するトカと水路を意味するチュプに由来しており、トカチュプンタキはチュプン川の水路を意味します。上の泉を水源とするトカチュプンタキには洞窟の穴の上部から水が流れ出す独特の魅力があります。この滝の場所は岩崖に囲まれた洞窟の中にあるため、この滝を見るにはまず洞窟に入らなければなりません。透明な水は高さ15メートルで、流れはそれほど強くありません。トカチュプンタキはとても魅力的な場所なので、カメラの焦点から外れることはありません。撮影できるフォトスポットがたくさんあります。この場所は結婚式の前撮りの場所としても使用されます。苔に覆われた大きな岩は真上から太陽の光が降り注ぎ、異国情緒を感じるスポットとしてよく選ばれます。洞窟内の岩は非常に古いため、苔が多く付着しており、滑りやすいため、訪問する際は動きやすい服装と履物を着用してください。トカチュプンタキの営業時間は毎週月曜日から日曜日の7時から17時まで限定時間までです。この観光名所への入場料は1人当たり、マンゴーサルピアでまだ非常に手頃です。この滝の場所はダラモジインペニラケラ地区内にあります。この世界的に有名な観光地へのアクセスはいつも車で混雑する天北高速ルールのすぐそばにあるため難しくありません。トカチュプンタキはグアラジャとイェブランという2つの似たような場所と世界で最も綺麗な観光村ランニプランの近くにあります。この場所までのルートは二輪車または四輪車を使用してアクセスでき、連泊先からの所有時間は約60分です。少し疲れますが心配する必要はありません。泥のアクセスも良くで、交通の便もよく涼しくて緑豊かな木々に癒されます。ホルのところどころに屋台が並び、休憩や小腹を満たすのに最適です。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワンナワニです。マイクロソフトアセン社長のアンドレア・デラ・マティア氏は、AI テクノロジーが2030年のインドネシアの国内総生産に3660億メートル以上を貢献する可能性があることを明らかにしました。しかし、デジタルテクノロジーと AI の分野におけるスキルと人材の不足は、この可能性を活用する取り組みにおいて、依然として最大の課題となっています。したがってマイクロソフトは通信デジタル省と協力して、デジタルテクノロジーと AI の分野における人材の能力と能力を構築するために、組織学術機関を結びつける取り組みを発表しています。この取り組みはエレファティインドネシアプログラムの形で行われます。先週の月曜日、エレファティインドネシアはマイクロソフトインドネシアと協力として通信デジタル省によって立ち上げられました。エレファティインドネシアは100万人のインドネシア人の人材に、このテクノロジーによってもたらされる機会を活用するために必要な AI スキルを身につける取り組みです。通信デジタル大臣のムディア・ハフィッチ氏は、エレファティインドネシアプログラムが若者の AI 技術への理解と活用能力を高めることができると期待しています。エレファントインドネシアの導入には、生産性、創造性、仕事の質、イノベーションの観点から、インドネシアの人材を AI によってもたらされる新たな機会と結びつけるために、政府、業界、教育機関、コミュニティのパートナーが加入します。インドネシア国民を対象として100万人の AI スキルトレーニングを目標に、マクロソフトはそれを5つの主要な取り組みに分けて実施します。それは AI スキルを全国的に処理すること、 AI を国家産業に統合すること、教育における AI スキルを準備すること、コミュニティの AI スキルを向上させること、そして全ての個人に対する AI の民主化に政府機関自身が注力できるよう準備することです。これらの各柱では、学習やスキルアップだけでなく、問題や課題を特定し、柔軟機会を組み込む方法や業界の知識や AI を活用して、これらの問題を解決する方法にも重点が置かれています。リスナーの皆さん、これで終わらなわりを終わります。
Kini kau pergi tinggalkanku di saat aku terbenam sepi.
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
皆さん、音楽の広場です。今日は水泡アクスティックを歌うキダンタロンをご紹介します。キダンタロンという曲は、ジョア文化の保存に貢献した音楽の巨匠アルチェ・ハルジア・スブラタによって書かれました。このドラノンの曲はシンプルながらもとても深いメッセージが込められています。キランタロンはコードの象徴である詩が、ネズミ、ゾウという3匹の動物の物語を語ります。歌詞はキランまたは詩がゆっくりと卵の実を食べる様子を歌っており、忍耐を思い出させます。一方、戦争に行く小さなネズミは限界の中での勇気の象徴となります。一方、大きなゾウは慎重な足取りで、あなたが将来社会で影響力のある人物になった時にも懸命で慎重であるよう思い出させてくれます。キランタロンは単なる遊びに伴う歌ではなく、ジャワの子供たちの高貴な人格を形成するためにお家によって歌われています。それでは皆さん、四方アコースティックを歌うキランタロンを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
キランタロン、マンガンカタンタロン、Mil kedemil, mil kedemil, si kidang mangan lembayo. Tikus piti, duwe anak siji, titit cuit, maju perang wani mati. Gajah belang seko tanah Plembang, nuk legen, gede nemeh podo gunung. Kita talon, mangan kacang talon, mil kedemil, si kidang mangan lembayo. Tikus piti, duwe anak siji, cicit cuit, cicit cuit, maju perang wani mati. Gajah Belang seko tanah Plembang, nu leken nu gedene meh podo gunung. We'll be right back.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。